東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
ディサネーのビタミンサプリ。この番組はディサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。11月になりました。リスナーの皆様、お久しぶりです。リサネ2ヶ月ぶりの番組復帰でございます。やっぱりね、久々のスタジオはテンション上がりますね。しばらくお休みしてたんで、リサネ、まさかコロナになっちゃったの?とね、ラジオネームカフェラテコさんはじめ、エリちゃん、葛飾ライダーさん、ペンさんなどなど、皆さんからもご心配のメッセージをいただきました。ありがとうございます。いろいろね、事情があってお休みしてたんですが、今のところリサ姉はコロナにはかかっておらず元気です。
タコちゃんも元気です。
はい、今月からね、また番組アシスタントのタコちゃんと一緒にワクワクする楽しい情報をお届けしていきますので、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームめんくい奉行さん。リサネ、カップヌードルは好きですか？最近シーフードとカレーとか豚骨と味噌とか合体したのが発売されてて超美味しいんだよ、とのメッセージ。めんくい奉行さん、ありがとうございます。鍋奉行っつのはね、よく聞きますけどね、めんくい奉行っつのは初めて聞きましたよ。もしかして麺だけじゃなくイケメンや美女にもこだわるっていうことですかね。
リサネ、合体カップヌードル。
タコちゃん目がハート、ああよだれよだれ垂れてるよ。そうなんです、世界でね、初めてのカップ麺として誕生した日清食品のカップヌードル、今年でなんと50周年になるんだそうです。
50周年、すごい。
その50周年を記念して発売された合体カップヌードル、定番の8つの味を2つずつ組み合わせたんだって。
美味しそう。
確かにね、これとこれ合わせたら絶対美味しいよねっていうのあるよね。発売されたのは王道の醤油と塩、それから人気のシーフードとカレー、豚骨と味噌、チリトマトとチーズカレー。
たくちゃん全部食べたい。
リサ姉はね、シーフードとカレー、シーリーを食べました。この組み合わせはね、もう絶対間違いないでしょ。美味しかったよ。発売されてスーパーなんかではね、すぐに売り切れちゃったっていう話も聞きました。ネットの通販などではまだ買えるみたいです。手に入らなかったらね、自分でセルフで作ってみるっていうのもね、ありかもしれませんね。また最近各地で地震が多いから心配なんですよ。カップヌードルは非常食にもなりますからね。お好きな味を買い置きしておくのもいいかもしれません。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。24時間、いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第58回目放送、七五三の思い出、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、私のやらかし体験ハマりものです。お休みしている間にね、 リスナーさんからもたくさん応援メッセージいただきました。今日はね、そんな中から楽しいリスナーさんのメッセージをご紹介します。まずは私のやらかし体験、ラジオネームドラゴンさん、男性の方ですね。私の忘れられないやらかし体験です。今から10年ほど前になりますが、当時会社の独身者専用の寮に入っていました。年季の入ったかなり古い建物でしたが、広い大浴場がついていたので風呂好きの自分はとても気に入ってました。ある日、一番乗りで寮に帰ってきた私は、やった、一番風呂に入れるとウキウキして洗濯を始めました。共同の洗濯機が何台かあり、この洗濯機の利用も順番待ちが大変だったんです。この日は洗濯機も一番で使うことができ、私は鼻歌を歌いながら着ているものをすべて洗濯機に放り込みました。そこでパンツ1枚になった私は一瞬迷いましたが、周りに誰もいないのを確かめ、洗ってしまえとパンツも放り込み全裸に。そのまま開花の大浴場に意気揚々と降りていきました。とその時、ちょうど帰ってきたスーツ姿の別の視点の人が階段を上がってきてバッタリ。突然の全裸男の登場に驚く彼と私、見つめ合う二人が恋に落ちるはずもなく、慌てた私は大浴場へ。焦って勢いよく風呂に飛び込んだら、うわっ、あっち、沸かしたての風呂はグラグラに湯立っており、体中真っ赤になってしまいました。この寮生活は会社の仲間とも交流が深まり楽しかったのですが、全裸を見られてしまった彼だけとはその後も退去するまでなんとなく気まずいムードでした、とのメッセージドラゴンさん、ありがとうございます。
やっちゃいましたね。
これは強烈です。確かにね、忘れられない体験になりましたね。でもね、リサ姉もね、お風呂に入りながらよく洗濯するんですよ。だからね、自分が着てた下着とかも直前に入れて洗っちゃおうっていうね、ドラゴンさんの気持ちはわかりますね。
だけど間が悪かったですね。
一応会社の寮だから、やっぱり全裸で歩き回るのはまずいでしょう。
相手の人もびっくりですよね、急に裸の人が降りてきて。
まあお互い気まずいよね。
そこで恋は始まらなかったんですね。
始まらないでしょ、この状況じゃ。
飛び込んだお風呂も熱くて大変でしたね。
沸かしたてだったんですね。でもね、広々とした大浴場っていいですね。リサ姉もたまに広いお風呂に入りたくなりますよ。
気持ちよさそう。
寮生活も楽しそうですね。やっちまったっていうね、失敗はあったものの、会社の皆さんとも交流が深まって良いご経験になったのではないかなと思います。それでは次のメッセージをご紹介します。私のハマり者、ラジオネームキラキラ板さん。最近転職しました。新しい仕事に慣れるまでは大変だけど頑張ります。新しいオフィスはカフェ風のラウンジがあって気に入ってます。コロナでおうち時間が増え、私はネットフリックスの韓国ドラマにハマりました。愛の不時着も良かったけど、私がハマったのはスカイキャッスル。上流階級のお受験戦争の話なんですが、セレブの世界を覗いているようで面白く、終了してからロスになるほどでした。同じようにマインもおすすめです、とのメッセージ。板さん、ありがとうございます。新しい職場でもキラキラテンションを上げて頑張ってくださいね。
カフェ風のラウンジ、おしゃれですね。
ほんといいですね。リサレーもね、空間って大事だと思います。やっぱりね、お仕事のモチベーションにもつながりますからね。そして板さんおすすめの韓国ドラマ、ネットフリックスでも大ブームになった愛の不時着は社会現象にもなったよね。
スカイキャッスルはセレブな人たちのお話なんですね。
最近はね、 セレブの世界を題材にしたドラマも大人気です。スカイキャッスルの舞台は一部の富裕層しか住むことのできない高級住宅地。
スカイ、空の上のお城なんですね。
このスカイという言葉には韓国で最も難しいとされるソウル大学、コリョ大学、ヨンセ大学の頭文字の意味もあるんだって。スカイでなければ認めない。権力や名誉にこだわる親たちの欲望や子供たちへの圧迫などをリアルに描いているんですね。
なんだか怖い。子供たちがかわいそう。
来すぎたね、学歴社会を問題提起したり、またこのドラマのテーマソングを聴きながらショッピングをすればセレブ気分が味わえるなど、韓国でもね、大ヒットした社会派ドラマです。
タコちゃんもセレブ気分でお買い物。
タコちゃんはさ、手足がいっぱいあるから持ちきれないほど買っちゃいそうだよね。
えへへ。
それでね、リサ姉もね、スカイキャッスル見てみたよ。
本当に？どうでした？
うん、面白かった。毎回ね、この後どうなっちゃうのっていうね、展開がいっぱいあって早く続きが知りたくなるんだよね。イタさんがハマっちゃったのもわかりますね。
おっかない先生とか出てくるんですか？
親たちがね、大金を払って雇う受験コーディネーターが登場します。このドラマね、一部実話をもとに作られているそうで、この受験コーディネーターっていう職業もね、実際にあるんだそうです。ドラマの中でコーディネーターを演じたキム・ソヒョンさん、美人でね、冷徹な感じが、昔やってた日本のドラマ女王の教室に出てくる天海祐希さんにそっくりなのよ。
うわー、怖そうですね。
板さんおすすめのもう一つのドラママインもセレブの世界を舞台にしたサスペンス。こちらでもね、このキム・ソヒョンさんが活躍されています。スタイリッシュでモードなファッションがとてもかっこいいと話題になっています。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。そしてネットフリックス、最近はね、イカゲームというね、サバイバルゲームの韓国ドラマも話題になっているようです。
タコゲームもできないかな。
これからもね、いろいろ面白いドラマが出てくると思うので楽しみですね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ドキドキハッピー、秋の夜長はミステリーです。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネームブックワームさん。秋ですね。本好きな自分はもちろん読書の秋です。リサ姉のおすすめはありますか、とのメッセージ。ブックワームさん、ありがとうございます。ブックワーム、英語で本のミミズ、本の虫、かなりのね、読書家ですね。そうですね、読書にぴったりな秋になりました。
なんで秋がぴったりなんですか？
涼しくなって夜も長くなるから、ゆっくり読書するには最適ってことなのよ。
タコちゃんは断然食欲の秋ですね。
わかる。だけどタコちゃんの食欲は秋だけじゃなくって一年中とどまることがないでしょ。今日はね、読書の秋におすすめっていうことでミステリーなんかどうかしら。
あー、いいですね。
まずは、東野圭吾さんのマスカレードシリーズ。
美味しそう。アレンジとかレモンとか
トーストにつけて食べると美味しいんだよねって、 違うわよ。そう来ると思ったわよ。マーマレードじゃなくてマスカレードだから。マスカレードは仮面武道会とか変装するとか他人になりすますっていう意味だよ。
面白そう。
推理小説なんだけど、主人公の新田刑事とホテルウーマンの山岸さんがコンビを組んで大活躍するお話。
ってことはホテルで事件が起きるんですか？
そうなの。第1作のホテルと第3作のナイトは一流ホテルのホテルコルテシア東京が舞台。犯行場所に指定されたホテルに新田刑事が潜入捜査をするんだよ。
わー、ドキドキ。
刑事対ホテルマン。お互いにね、反発しながらも協力するうち、それぞれの立場や信念を超えて事件を防ぎたいと思いを一つにする二人がいい感じなんだよね。
映画にもなってるんですね。
そう、木村拓哉さんと長澤まさみさんのコンビでシリーズ化。現在はマスカレードナイトが上映されてます。木村さんのホテルマンもかっこいいし、今回の作品ではね、木村さんがセクシーなアルゼンチンタンゴを踊ってるよ。映画も小説の世界観そのままですごく面白いです。ホテルってさ、非日常的な空間でしょ。リサネもね、ミーティングとかでよく利用しますが、ホテルマンのきめ細かいサービスでとっても落ち着きますね。最近は大人女子にもアフタヌーンティーとか女子会のホテル利用が大人気です。このマスカレードシリーズは日常から離れたドキドキ感が味わえるので、小説も映画もおすすめです。そしてもう一作が雨穴さんの変な家。
YouTube でも大人気の雨穴さんですね。
雨に穴って書いて雨穴さん。雨穴さんの YouTube ゾクゾクして面白くって、タコちゃんもリサネーもハマったんだよね。この変な家も YouTube から話題になった不動産ミステリー。
変な間取りの変な家なんですよね。
面白いよ。もうね、間取りフェチのリサ姉にはこういうのたまらないんだよね。
謎の空間、二重の扉、窓のない子供部屋。
この変な家は誰が何のために建てたのか。小説のね、第一章は動画にもなってるんで、導入として YouTube もチェックしてから読んでも面白いかもしれません。今日は秋の夜長にぴったりなミステリーをご紹介しました。ドキドキのミステリーの後は楽しいテーマソングでブレイクタイム。本日もお聴きいただきましょう。 Lisa with 海鮮シスターズでビタミンサプリ、お聴きください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に会えるはず。ビタミンサプリ、デュラサプリ、
気分に合わせてセレクトするルージュ。私を表現できるとっておきの魔法。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサネーのビタミントークでは、私のやらかし体験ハマりものをテーマに、リスナーさんの楽しいやらかし体験やハマりものをご紹介しました。番組では引き続き、みんなの穴があったら入りたいやらかし体験や、私のやみつきハマりものなどなどお待ちしています。恥ずかしいやらかしはみんなで笑って吹き飛ばし、おすすめはみんなでシェアして楽しみましょう。そしてリサネーのハッピーサプリメントでは、ドキドキハッピー秋の夜長はミステリーをテーマに、静かで長い秋の夜に楽しむミステリーの作品をご紹介しました。リスナーの皆さんもおすすめの本がありましたら、リサネーに教えてくださいね。11月といえば七五三、晴れ着を着たお子さんとご家族の微笑ましい光景も見られます。エリザネーもね、3歳と7歳の時、綺麗な晴れ着を着せてもらいました。7歳の時は初めてお化粧して大人になったみたいで、ワクワクドキドキしたのを覚えています。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサネーの市川リサのフェイスブックや、リサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第58回目放送、七五三の思い出、これにて終了です。ここまでのお相手は、この前調布の鬼太郎茶屋に行ったんだよね、ゲゲゲの鬼太郎の目玉親父が大好きなリサネーと、
一旦モビンさんに乗ってみたいタコちゃんがお送りしました。
いいね、楽しそう、リサネーも乗ってみたい。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
Thank you。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。